まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。
皆さんこんにちは、まるの鎌形です。
島田です。
はい、ということでまるくりポッドキャスト第10回、
祝2桁
そうですね、
スタートということで、
はい、ようやく2桁に入りました。
はい、3月も始まりますし、なんか気持ちがいいですね。
そうですね、
うん、今日近況からちょっと聞いていきたいんですけど、鎌形さん、なんか近況としてありますか？
近況ですか？
はい、
そうですね、まる今年も出産するスタッフがおりまして、
めでたい。
はい、めでたいです。これでまるが創業して8年目になりますけど、合計で言ったら6人生まれたかな。
6人生まれる、
生まれる
ですね。次の6月7月予定で生まれますね、
うん、そうですね、うん、だからすごく身近で出産をいろんなところで見させてもらってるので、出産見てるわけじゃないですけど出産したっていうね、人たちが身近にいるんで、少子高齢化とはちょっと程遠いような状態になってますけど、
ありがたいですね。
そうですね、
うん、
そんな感じで、
はい、
はい、とてもめでたい丸ですが、
今日のテーマに入っていきましょうか。はい、
そうですね、
はい、勢いよく10回目いきたいと思います。
はい、
今日のテーマは、
はい、
こちら、
はい、
女性が長期的に働けるマネジメント戦略ということで、
はい、
これはね、やっぱり男性のリスナーが多いということも考えると、鎌形さんからお伝えいただいた方がいい内容かなと思うので、うんうんうん、まずはこの丸も女性が多い中で何を意識されているのかなっていう点でしたりとか、注意した方がいい点だったりとか、ざっくばらんにお話しいただきたいなと思っております。
うんうん、はい、そうですね、今回、テーマがだいぶ広いので、女性が長期的に働けるためにやれることって考えた時に、すごく大事だなと思うことをお伝えしたいなと思うんですけど、それが女性マネジメントには余白が必要だなと。
余白、
はい、すごくそれは痛感しております。
はい、ちょっともう少し掘り下げていいですか？余白っていうのはどういったことですか？はい、
余白というのは日々の業務でその日の一日が終わるのではなくて、余剰というかですね、ちょっと余らせるというか、そういう感覚のことなんですけど、
労働時間8時間だとしたら、うん、ちょっと1時間ぐらいは遊びの時間みたいにしてみるとか、
そうか、
そういうことですか？
そうですね、うんうん、考え方としては松下幸之助さんが言っているダム経営っていうような考え方があるんですけど、
はいはいはい、
この辺が大事かなって。女性マネジメントで長期的に女性に働いてもらうためには、この考え方かなり大事になってくるかなと思ってます。
ダム経営、ちょっと初耳の方もいらっしゃると思うので、うん、もう少し詳しくお伝えいただいていいですか？
うん、そうですね、まず理由としてなんですけど、女性マネジメントになんで余白が必要かっていうと、やっぱり医科歯科さんの大多数が院長一人に対して女性が大半っていう組織体と、
うん、
なので、女性マネジメントっていうものがどうしても必要になってくるんですけど、女性が働くってなった時に時間制約っていうのが絶対につきものなんですよ。
時間制約ね、
時間制約、
子供が生まれたとか、
うん、
何か病気の介護看護があるとか、
そうですね、そうですね、特に子供を産まれた子育て中の女性とかになってくると、今だいぶ価値観変わってきてますけど、女性は家庭とか子育てと仕事を両立しなければならない状況ってのはやっぱりまだまだ多いと思うんですよね、
うん、
もちろん旦那さんとかご家族の協力をもとに家事負担とか子育ての負担を減らそうっていう動きにはなっているかもしれないけど、それでもやっぱり女性が中心でまだまだ家事だったりとか子育てが行われているっていう現実があったりするので、うん、やっぱり女性には時間がないわけですよ、
うん、
その1日24時間の中で仕事に割ける時間っていうのにもやっぱり限りがあるから、残業ができないですよね。
そうですね、
はい、でさっきの余白っていう話になってくると、 じゃあその余白を作らずに10割仕事で詰め込んじゃったりとか余裕がない状態にしてしまうと、やっぱり家族の時間を削って仕事を行うとかですね、なんか緊急的な仕事が起きたらその余白がないがために残業するじゃないですか。
誰かいないから助けてって言って、じゃあちょっと仕方ないですけどって言って、うん、代わりに何を犠牲にしかっていうとお迎えの時間ちょっと遅らせてたりとかってことですね。
そうそうそうそう、家族の時間とかを削って、まあ、家族にご家族にお願いするとしても、その子供との、ね、時間を削ってその目の前の仕事をなんとかこなさなきゃいけない。そうなってくるとやっぱり女性の意識としては罪悪感持っちゃうケースっていうのも結構多くてですね。
わかります、
はい、
仕事では感謝されるけど子供にはごめんねっていう矛盾ですね。
そうです、そうです。だからこんなことまでしてこんなに子供に悲しい思いまでさせて働く意義ってあるのかなって悩まれて辞められちゃう、長く働くことができずに去っていっちゃう、まあ、そんなケースがあったりもするので、そこですごく大事だと思うのが先ほどのダム経営、
はい、出ましたよ、ね、ダム経営ここで出るんですね。
そうです、そうです、はいはい、でこれはどういうことかっていうと、ダムあるじゃないですか、
水を貯めるダムですね。
そうですね、
はい、
でダムが機能する状態っていうのは貯水できる許容量っていうのがダムには決まっていて、でその許容量に対して水の量が8割ぐらいに留めていればダムって機能するんですよね、
うん、
でもこれが許容量に対して10割全部が水に溜まった状態だと、
もう表面張力でギリギリ、はい、もう10%みたいな、10%か、
そうですね、
なってると
だと本当に少しの雨だったりとか、まあ本当に大雨降ったらダム決壊っていうことになって機能不全になってしまうわけですね、
うん、
だからやっぱり8割にとどめるっていうことがどうしても必要なんですけど、この考えをクリニック経営に当てはめるならば、水の量っていうのは人のリソースのことなんです。でクリニックによってその人のリソースの上限って許容量って決まってるわけじゃないですか。
そうですね、箱も人も
業
務も、
はい、でそのリソースの許容量に対して10割のリソースを全て診療っていう売り上げを生み出す時間だけに費やしちゃうとどうなるかっていうと、何か緊急的なトラブルが発生しましたとか、何かイレギュラーが発生したってなった時にやっぱりその許容量を超えちゃうわけですね。
まあそうですよね。例えばお会計で急なトラブルがあったと、はい、揉め事があった時はそこでストップで、
はい、
他の人たちはもうそれの業務、看護業務、うん、診療業務で回さなきゃいけないので、
うん、そうですね、
そこで止まっちゃいますね。
そうです。そうするとかなり逼迫された状態になってしまうので、女性スタッフとしてはなかなか続けにくい状態が起きてしまうと、
うん、
それをそうさせないためにやっぱり許容量に対して8割の人的リソースでしっかりと利益が埋める体制仕組みっていうことを考えていくっていうことがこのダム経営なんです、
うん、
だから10割で利益出すっていうのは何も考えてないよと、
うん、
8割のリソースで利益を出すからいいんだよっていうことを言ってるんですね。で8割で利益がしっかり出せるようになると2割の余白っていうものが生まれるので、これが止まる時間になったりとか何かそのイレギュラーが起きた時の補填の時間になったりっていう風になります。そうすると余裕を持った経営っていうのがやっぱりできてくるので、女性スタッフっていうのも長く長期的に働きやすい状態っていうのを作りやすくなると、
なるほど、
いうことがあるんですね。
まあ、10割じゃなくて8割っていうのはなんとなく分かったんですけど、はい、クリニックの経営で当てはめると実際どんなイメージですかね、
う
ん、
クリニックの経営で当てはめると、例えば週 5.5 ぐらいの診療があったとして、その全てを診療という時間だけに当てはめちゃうと何にも振り返れないし何にも止まれないっていう状態になっちゃうので、その週のうちの 0.5 半日だけでも、例えば休診日みたいな形でそこの時間を組織の中の何か改善点を話し合う時間に使ったりとか、もしくはその休息の時間として置いてしまうとかっていうようなことも一つ、
話す時間に当てるっていうことですか、女性スタッフと、
まあ、全てがそうではないんですけど、そうですね、まあ、話し合う時間だったりとか、きちんとその業務を止めて、あ、ここの部分がちょっと非効率だなとか、あ、こういった改善点、ヒヤリハットがあったからここはこういうふうに改善しようっていうふうにきちんと業務を止めて見直しをする時間を設ける、
うん、振り返る時間ということですね、
はい、そうですね、
なるほど。
結局これをやらないとどうなるかっていうと、斧を研ぐっていう話が有名な話であると思います。木こりが斧を研ぐっていう、
はい
はい、まあ、木こりがね、この木を斧で 倒す時にですよ、その木を倒す行為っていうのをずっとずっとやってですね、倒れるんですけど、そのメンテナンスというか斧を研ぐっていうことをおろそかにするとだんだん切れ味が悪くなっていって効率が下がっていっちゃうと。だから定期的にやっぱり木を切るっていう作業を止めてですね、斧を研ぐっていうことをしていかないと効率悪くなってくるよ。逆に木を切るのを止めて斧を研ぐからこそ効率が上がって結果的にもっともっと多くの生産物出せるよっていう話があって、まあ、まさにそれだなと。
その週 5.5 時間のうちの 0.5 時間をちょっと休む時間というか、はい、診療以外の時間に当てることによって会話が生まれ、はい、斧を磨く時間になってコミュニケーションが円滑になったりとか、うん、ちょっとした話し合いができるようになると、はい、で結果的に診療時間止まってるけれども、はい、コミュニケーションが良くなるから生産性が上がったりとか、うん、単価が上がるとかそういったイメージでやってますか？
そうですね。だから一見すると売上を生み出す時間が少なくなっちゃうので、まあ、売上下がるかなとか利益下がるかなって不安に思われる経営者さん多いんですけど、いざやってみると実際には売上上がっちゃったりとか利益が上がっちゃったりっていうケースがほぼほぼというか、まあ、全部そうですね。
女性だからなんですかね、それって。女性だから意識して止めなきゃいけないのか、はい、うん、なんか今回のテーマである、うん、女性が長期的に働けるっていう意味だと、うん、はい、男性マネジメントの場合っていらないのかなってふと思ったんですけど、
まあそうですね、まあ、今回のテーマとはずれちゃいますけど、うん、男性でもでも必要なんじゃないかなって思ったりするんですけど、例えば僕の例でいくと、うん、僕前職は営業の会社だったんで、もう完全に男性マネジメントというか、もう結果出るまでやりきれみたいな感じでやってたので、まあ、その時はもう時間制約なかったんで僕も、そうするとまあまあ結果出るまでやるっていうので、まあ、一応結果は出ますけど働き方超ブラックですね。
うん、
まあ、今その働き方できるかっていったら絶対できないし、で丸を立ち上げてこのダム経営っていう理論を取り入れて働く時間も9時から17時の間で決めてでやったらですね、やっぱりその時間の中で利益出るようになったので、本当に男性にとってもこの考え方っていうのはすごく大事なことなんじゃないかなって思いますね。
そうですね、やっぱなんか成功してるクリニックっていう定義がまあ曖昧ですけど、はい、診療時間最初20時までやってたところ、うん、だんだん8、6時半になって5時までになってって、うん、診療時間減らしてってる理由ももしかしたらそこなのかもしれないですね。
そうですね、それにちょっとまたずれちゃいますけど、やっぱり院長もどんどん年を取っていくので、開業時30代とか40代の時にできていた働き方っていうのが50代を近くにしてやっぱりちょっと厳しいなってなっていく人多いと思います。で実際そういう話もすごくすごく出てきているので、やっぱり院長にとっても仕事だけがじゃあ全てかっていうとそうではなくて、家族との時間っていうのもこのコロナ禍ですごく大事さを理解されたというか痛感された先生たちも多いので、そのあたりで先生の自己実現というか幸せというところも考えると、このダム経営っていうものである程度余白を作ってでも結果が出せるように頭を使ってアイデアを出して仕組みを作ってっていう方が結果的になんかみんなハッピーになってるんじゃないかなっていう気がしますね。
ああ、お話聞いてて思いはしました。私ある先生に、はい、島田さん医療の世界はスポーツ選手だって言われたことがあって、30代40代がまあスポーツ選手のピークだとしたら、もう50代はね、目も背中も腰も全部やられてね、大変なんだよって、だからもう40代からね人生考えないといけないんだよ、もう俺開業した時の勢いないわみたいな感じで、で先生いらっしゃいましたね。
でも本当それが自然の流れというか、
いやそうだと思いますよ、
ずっとは走っていけないんで、やっぱり人生はマラソンかなっていうふうに思いますから。
先生の人生もね、日本の平均寿命が長くなってきてますけど、なぜか医療の先生だけ平均寿命が短いっていうのはなぜかっていうと、やっぱそこに神経使ってたりとか、無理な働き方だったりとか、そういったのがあるかもしれないですね。
そうですね、はい、ということで、まあ、ちょっと余談も挟みましたけど、僕が思う院長視点での女性が長く働くマネジメントとしてはやっぱり余白、ダム経営、これを意識していただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、
島田さんからなんかこの点に関してのスタッフ視点でのお話ってありますか？
はい、スタッフ目線で言うとやっぱり女性のロールモデルっていうのは女性しかできなくて、院長がたとえ 女性であったとしてもスタッフのロールモデルってスタッフにしか作れないんだろうなってすごく痛感しました、
うんうん
う
ん、
うちもそうですけど私は女性であってスタッフも女性で、はい、子供を私も産みましたけど、
うん、
しまちゃんって呼ばれてますけどしまちゃんは別世界だからってよく言われるんですよ、
うん
まあ、別世界でいいんですけど、
うん、
ってなった時にやっぱちょっと自分よりまあ6歳上とかが限界って言われてますけど、
うん、
6歳の範囲で、
うん、
あなんか輝いてる先輩いるな、
うんうんうん、
出産しても戻ってくるっていう先輩いるなが安心感になったり、
うんうん、
あこういう働き方すると私はもし次30代になった時もこういうステップがあるんだなみたいなロールモデルが必要なんだなって思います、うんうんですね、
それも、うん、だから役員じゃなくて、まあ、島は今役員なので役員だと別世界ってなっちゃうからスタッフというポジションというか雇用契約の人がロールモデルになっていくっていうことが必要と。
そうですね、やっぱ役員とかだともう働き方って勤務時間あるようでないですから、
うんうん、
やっぱり同じ労働時間で一生懸命頑張ってる先輩がいると、
うん、
じゃあ私もやったらこのステップに行けるのかなって、うん、なんとなく女性って見通しが立ってると安心する生き物なので、うんうん
はい、
あここに行くためにじゃあ私ちょっと頑張ろうとか、
うんうん
うん、これはもう私にはできないんだなっていうのはすごく痛感しました丸の女性スタッフを見ていて、
うんうん、
だからいい先輩がいると本当にありがとうって思いますし、
うん、
ああこの2人例えば A さんと B さんがいた時に A さんが戻ってきた時によろしくねっていう一言でその後輩の子はやる気になったりとか、
うんうん、
そういうのがあるんだろうなって思います、
うんうん、そうですよね、
うん、
スタッフの中でそうやってロールモデルになれる人が生まれたら院長としてはめちゃくちゃ嬉しいというか重宝せざるを得ないですよね。
そうですねっていうのともう女性が出産結婚したら辞めるものっていう価値観がもう変わってきたじゃないですか時代的にも。
そうですね、
うん、受付スタッフさん20代ばっかりいるしかつってあんまりもうないんですよね、
うんうん、
40代も働いてるし50代も働いてるし、
うん、
でもそれって多分働き手が次から次へといた時代はそれでも通用したと思うんですけど、
うんうん、
これから人口が減っていって20代30代もね働く共働きが多くなっていく中で、
うん、
長期的に働ける環境を作っていかないと、
うん、
女性がもう集まってこないそのクリニックに、
うんうんうん、そうです
ね、うん、女性が集まって先輩もなんか実現してなんかこういうやり方してるからじゃあ私もできるかなで入ってくる人が圧倒的に多いんだな、うんうん、
確かに
一方で、まあ、ファーストペンギンじゃないですけど、うん、前例がないからやりたいっていう女性も中にはいますけど、うんうん、それはレアケース、
うん、
で多くの女性スタッフっていうのは数が多い方に魅力を感じるし、
うんうん、
前例があることに安心感を覚えるんだなっていうのをよく感じます。
そうですよね、
うん、
確かにその女性が長く働いたりとかやっぱり応募が多いクリニックを見ると皆さんこのロールモデルがいて前例があるからやっぱり入ってきやすいありますね。
そうですね、あるクリニックさんも女性医師がいらっしゃらなくて、
うん、
女性医師が採用されてその人がロールモデルになったから次の女性医師採用がうまくいったっていうのも実際にあったので、
うんうん、
これは年齢問わずですね、
うん、
30代40代でもそうですし20代30代でもそうなんだなっていうのを感じたので、
うんうんうん、その辺ですね、まあ、だから前例がもしその今のいるクリニックの中でないんだったらご自身がそのロールモデルになるように努力する。で前例があるんだったら次のロールモデルに皆さんがなったら非常にいいかなっていう感じですかね。
そうですね、あとは年齢の幅ですよね、
うん、
どうしてもマネジメントできるのは6歳前後までって言われているので、
うん、
20代30代がいなくて40代が多いクリニックっていっぱいあるんですよね、
うん、
20代30代ごそっと抜けてしまう、
うんうん、
それだと次の10代が入ったと19歳とか20歳が入った時に誰がマネジメントするんだと、院長先生との年齢差20歳以上ですと、
うん、
ってなったらもう20代30代育てていかないと、
うん、
ますますそのコミュニケーションのギャップは広がっていく一方で、
うん、
定着率も上がっていかないので、うん、採用の年齢戦略っていうのはすごく重要なんだなっていうのが感じましたし、
うん
うん、時間制約がいつか生まれてしまう女性であるからこそ、
うん、
自分たちがロールモデルになって頑張ろうっていうクリニックは伸びるかなと思いますね、
うんうんうん、ありがとうございます。そんなところですかね。
そうですね、
はい、じゃあ今日はテーマ女性が長期的に働けるマネジメント戦略ということでお届けしました。
はい、
はい、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。